警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目89回目です。今日の狙い目はどうやってネタを探すのかというテーマで話してみたいと思います。どうやってネタを探すのかですね。話したり物を書いたり、そうやっていわゆるアウトプットですけども、どうやってネタを探し続けるのか、やり続けるのか、これはですね、自分の戒めとしてですね、別に自分がやれてるというわけではないんですけども、まあこの先もずっとやっていかなきゃならないし、やれればいいなと思ってるんで、まあ未来に向かって自分が怠けないようにここでちょっと整理しておけばななんて思って話し始めます。どうやってネタを探すのか、これはですね、おそらくつなげられるかどうかなんですよね。つなげられるかどうか、何をつなげられるかっていうと、つなげられるのかっていうと、目の前の出来事をネタとして使えるように見れるかどうかってところだと思うんですよ。目の前の転がってるもの、目の前にある出来事を話せるだけのネタとしてつなげられるかどうか。自分の得意分野、話しやすい分野ってあると思うんですけども、どうやってそれにこじつけることができるかってことなんだと思います。例えば、今目の前にですね、ボールペンがあるんですよ、ボールペン。で、例えば、なんだろうな、ボールペンで何か話せとか、何か書けって言われたところで、私文房具そんなに好きなわけじゃないんですよ。そもそもミニマリストですから。だからそんなに文房具持ってない。どっちかっていうと持たない方がいいと思ってるわけで。じゃあ文房具について何か書けって言われたら、何を書けるのか。ってとこで今思いついてるのが、ミニマリストっていう言葉が出てきたところで、むしろ持たない方がいいっていう風に持っていけば話ができるのかななんて思ってるんですね。文房具について何か書くなり話すなりするように言われた際に、むしろ持たない方がいいんではないかっていう流れでいけば、こう自分のいわゆる断捨離とかミニマリズムとかその辺にこじつけられるのかななんて今思いましたね。だから見つけられるかどうかっていうことよりかは、その目の前にあるものをどうやって自分の得意分野に話せるだけのネタに、書けるだけの材料につなげられるかってところが問題なんだと思います。で、つなげられないことはないんですよね。つなげられないことはない。さっきのボールペンもなんですけども、ボールペンでただボールペンについて書けって言われて、ボールペンだけを見てずっとうなってると多分見つからないんだと思います。で、どうやれかっていうと、薄めていくんですよ、どんどんどんどん。ボールペンってボールペンに関係するものをこう周りから引っ張ってくるんです。どんだけ薄くてもいいんで。で、そうするといずれいつの間にかこう自分の得意分野
が引っ張ってこられているって感じですね。おそらく聞いてる方、読んでる方にとってはこんなんこじつけだろうとかそんな風に思わないと思うんですよね。むしろよく結びつけたなとか、そういうつなげられたことを評価してくれるようになるんじゃないのかななんて勝手に思ってるんでですね、いかにつなげられるかっていうのがネタを探す際の重要な視点ってなるのかなとは思ってますね。で、よく一次情報しか書いてはダメだなんていう広告っていうか記事を読む、そんな投稿を読んだことがあるんですけども、おそらくこれっていうのはナンセンスなんじゃないかななんて思うんですね。ナンセンス、一次情報しか書いてはダメだみたいな。一次情報って何なのかっていうと、こうその投稿主の人曰く自分が経験したこととか直接聞いたこと、直接感じたことということなんで、それしかなんかネタ、話のネタ、書くネタにしてはいけない。それ以外を書くネタにするとこう信憑性とか説得力がなくなるなんて書いてるんですけども、まあこれは多分嘘なんですよ。嘘ではないんだろうけど、ないんでしょうけど、それだけじゃないよってところがあるんですね。何なのかっていうと、自分のその一次情報っていう言葉を使うんであれば、その一次情報にどんだけつなげられるかっていうのが結構ネタを広げる際には大事なんじゃないのかなと思うんです。三次情報なり二次情報っていう言い方をするんだと思うんですけども、そうやって仕入れてきたネタを自分の一次情報、得意分野にこじつけられるかっていうのが大事なんだろうなと思います。おそらくですね、どんな人でも大して人生経験って変わんないんじゃないのかなと思うんですね。いろんな過程っていうのを覗いてきたんですけども、有名人なり、派手な生活してる人なり、風体の悪い粗暴な感じの人だったり、静かに暮らしてる人だったり、いわゆるあったかいような家庭を作れている人だったり、でいろんな話も聞いてきたんですけども、やっぱり大して人生の出来事って変わんないんですよ。自分の人生の出来事10個挙げてくださいって言われたら、おそらく誰も10弱だと思うんですよ。私の肌感覚なんですけど、これまで自分を変えた出来事、自分の中の分かれ道だった出来事、いくつあったか挙げてくださいって言われれば、おそらく老若男女問わず10個弱挙げるじゃないかなと思うんです。自分は人生経験豊富だぜっていう人も、いや私はそんなに大して人生経験豊富じゃないですよって人も、まあどんな人でもおそらく15弱なんじゃないかなと思います。で、そうであるのに対していろいろ話のネタが尽きない人もいれば、すぐに尽きてしまう人もいるわけで、でそれって何の違いかっていうと、まあこじつけられるかどうかなんだと思います。自分の得意分野にですね、人から聞いた話とか噂に入ってきた話ですとか、あんまり興味がない中で読んだ本の中にちょっとだけ出てきた文章とか、そういう断片的なことなんて一次情報って言われるものよりかは対極にあるものだと思うんですね。一次情報って言われるのがこう具体的に体験して自分で見て聞いて触って、そんな直接的な体験だと思うんですけども、それの対極にあるのが何次情報っていうのか分かんないですけど、そういう抽象的な薄い体験だと思うんですよ。でそれをいかに自分の目の前の体験、得意分野ってとこにつなげられるかですね、つなげられることができれば 永久に寝たってのが尽きることはないはずですね。宇宙にこう銀河とか星とか、こう太陽系みたいなソーラーシステムが何個あるのか知らないですけども、おそらくそんな星の数だけネタってのはあって、耐えること、切れることがないんだと思います。で、じゃあどうすればつなげられるようになるのかですね。これの感覚をつかむにはどうすればいいかっていうと、私はですね、例え話っていうのが結構重要なんじゃないかなと思うんですね。例え話で、例え話っていうのはこう結構なんだろう、テクニック、話を作ったり文章を書いたりする際のテクニックとしてよく出てくると思うんですよ。比喩とか隠喩とか言われると思うんですけども、国語の時間にも結構出てきたと思うんですね。で、いわゆるテクニックの一つだとは思うんです。説得力を上げるための、こう文章を論理的に展開するためのこう一つのテクニックではあるんですけども、だけど結構表面だけにとどまらないで、こう根っこの部分も、その文章ってのは何たるかとか、その辺とつながってるようなものなんだと思います。この例え話っていうのは具体的なこう例えと、つまり何が言いたいのかっていう、こう要はの部分ですね。その部分をつなげる役目を果たすのが例え話なんですよね。だから例え話を絶えず話すっていうことは、このネタをつなげるとか想像力をつなげるとか広げるとか、そんなものの練習になるんだと思います。例え話ですね。自分が言いたいことってのはおそらくその相手にとっては曖昧であって、ただこうしなさいって言われただけじゃ何のつかみもないんだと思うんですよ、相手にとってみれば。だけどそこで持ってくるのが例え話であって、例え話の一つでもされると、こう自分の身近に感じられると思うんですよね、相手にとっては。こう何か新しいものを説明しようとして、相手にとってはおそらくふわふわしたものだと思うんですよ。あ、確かにそうなんだろうけどとか、何のこと言ってんのかなとか。だけどそれと一緒に、例えばこういうことだよってことで身近なもので例えられれば相手にとっては分かりやすいんですよね。なぜかっていうと具体的な例えだからですよ。分かりやすいし、はっきりしてる、現実的なので、こうピンとくるんだと思います。例え話ですね。これを繰り返す波のごとく、第1波、第2波、第3波ってこう絶えず放っていくようなことが練習になるし、そうすればその話自体ってのもフックがかかって面白いし、分かりやすいものになるんじゃないのかななんて思ってます。で、そういうものがネタを探す際の方法なんだと思います。つなげてつなげてつなげていくことですね。目の前のものと、目の前にはない本来の自分の得意分野、これをつなげることができれば、ネタってのはおそらく永久になくなることはないんではないかなって思ってます。自分への戒めですね。この先おそらくずっと書いて書いて話して話してっていう日々が続いていくと思うんですけども、その際にネタがなくなった、どうしようっていうふうに思わないように、思ったとしても、 じゃあどうしなきゃなっていう方法を思いつくように、どうやってネタを探すのかっていうのをちょっとまとめて話してみました。警察官千葉東四郎の狙い目89回目、聞いていただきありがとうございました。